皆さんおはようございます。今日はですね、有名なと言ったらいいですかね、私の後に従いたいものは自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい、この言葉が出てくるところですね。文字通りですけれども、イエス様に従う生き方ですね、イエス様に従う生き方っていうのはどういうものなのか、何なんだろうかということがイエス様の口によって語られているわけですね。それを一緒に見ていきたいと思います。まず状況ですけれども、最初のですね、31節から33節のところを読んでスタートしていきたいと思います。開いている方で結構ですので一緒に読んでみましょう。31から33ですね。せーの。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。しかもそのことをはっきりとお話になった。するとペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。イエスは振り返って弟子たちを見ながら、ペトロを叱って言われた。サタン、引き下がれ。あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。はい、こう書いてありますね。先週がですね、このペトロが出てきたところでしたよね。でペトロさんが、素晴らしい信仰告白をするというところでした。イエス様のことをですね、あなたは救い主メシアです、神の子ですっていうことを別の福音書では出てきますね。あなたは生ける神の子、神が人となられた救い主です、そういうことを告白したわけです。でこのことはすごく大きいことだったんですよね。前回もお話しましたけれども、その福音書の前半後半を分けるぐらい重要なことです。なんでかっていうと、このペトロの告白があったので、あ、これで私が十字架にかかって復活していなくなっても教会がそのことをきちんと伝えていく、その準備ができたんだ、そう思ったわけですよね。それで、今日の箇所のところの最初で、いよいよ、十字架にかかって殺され、3日の後に復活する、ここでは十字架って言葉は出てきませんけれども、同じことですね。このあと、苦難を受けて、そして死に、そして復活するんだ、そのことをはっきりと言うようになったわけですね。まさにそのイエス様の、一番大きな目的、本当の目的をこれから始めるぞって、そういう動きになってきたわけです。でところが、面白いことにっていうか、残念なことにっていうか、そのせっかくですね、立派な信仰告白をしたペトロさんがいきなりここでまた怒られるんですよね。この辺がなかなか面白いところで、せっかくね、立派な告白をして感動的な場面だったらすぐその後で怒られちゃうんですよね。でそれは何かっていうと、イエス様が十字架のこと、復活のことを話すと、脇へお連れしていさめ始めたというわけですね。ですから想像だけですけどね、先生そんなこと言っちゃいけません、何を気弱になってるんですかとか言ってね、多分言ったんじゃないかなと思いますよね。あなたが死んでしまうなんてそんなことあるわけありません、頑張りましょうみたいな、そんなこと言ったのかもしれないです。ところがそれは、ペトロさんの心の思いだったわけですよね。人としての思いであって、神様の計画とは全然違うわけです。だからイエス様から、サタン引き下がれ、なかなか厳しく言われてしまうわけですね。それは悪魔の働きなんだよということをペトロは注意をされてしまうわけです。さあ、そういう前提がある中で、いよいよですね、34節ですね、今日の、最も注目したい、ところになります。ここを一緒に読んでいきたいと思います。では34節一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。それから群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。はい、こういうわけですね。まずこの有名な言葉に入る前に、その前の書いてあることをちょっと確認したいと思います。それから群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた、こう書いてあるんですね。スッと書いてありますけれども、意外と大事なことだと思います。弟子たちと群衆っていうのがいるわけですよ。でこれは、一緒にイエス様についてきてるんだけど、だいぶ意味合いが違う存在なんですよね。弟子たちはどういう人たちかっていうと、私についてきなさい、イエス様に招かれて、そして、よし、じゃついてこう、イエス様信じるぞ、イエス様に従っていくぞ、こういうふうに、決心をして、そして従ってきているのがお弟子さんたちなわけです。 一方でじゃあ群衆って言われている人たちはどういう人たちかって言いますと、おなんかあの有名なイエスっていう人はすごいらしいぞ、まあ、非常にこうありがたい方みたいだぞと、霊言新たかな方みたいだぞと、で行ってみると何やらこう奇跡が見えるかもしれないし、あ病気の人は癒されるかもしれないらしい、神のごときね素晴らしいメッセージをするらしいぞと、よしじゃあちょっと行ってみようか、まあ、こんな感じで来ている人たちですね。まあ、ですからちょっと言い方があの悪いかもしれないけれども、なんとなくご利益的なね何かをこう求めてやってきた人たち、たくさんの人たち、これが群衆の人たちだったということなんです。でところがあのいつもはですね弟子たちを集めて言ったりすることイエスも多いんですけれども、珍しくここでは一緒に呼んでるんですよね。弟子と群衆を呼び集めてわざわざ言うわけです。私についていきたいものは、私の後に従いたいものは自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。それは何でかっていうと、まあ、さっきから話していますけれども、いよいよ本当にこの十字架の場面にイエス様がこれから向かっていくときに、今までは、まあ、その群衆の人たちね、なんだか分かんないけどわーってついてきたのを、まあ、本当にこう受け取ってね、そして受け入れていましたけれども、ここでその本当の目的に向かっていくにあたって、一度信じてついてきている人もそうじゃない人もみんな集めて、もう一回確認をしているんですね。イエス様がもう一回改めてみんなの人に対して招いているわけですね。あなたはどうしますか、私に従いたいものは自分を捨て自分の十字架を追って私に従いなさい、こういうふうに言うわけですね。今までは群衆の人たちはわーってついてきて、そしてイエス様に癒してもらったり素晴らしい話を聞いたり、まあ、それでよかったよかったで、あったけれども、イエス様ここに来て群衆も含めて、そしてついてきている弟子たちにももう一度確認の意味を込めて呼び集めて、もう一回言うわけですね。本当に私についてくるっていうのはそういうことですよ。これからもう今までのそういう状況とは違うんです。今までは奇跡をした、わあイエス様ってすごいな、素晴らしい話をした、うわーなんか素晴らしい預言者みたいだなって、それで済んだけれども、これからは違う。イエス様がこれから向かうのは悲惨な十字架なんですよ。これから向かうのは恐ろしい目に遭うことなんですよね。とてもじゃないけど、あもうこの人終わった、さっきのトマスじゃないけど、あもうおしまいだ、もう死んだら終わりだ、もうそう周りのね世の目から見たらそう思われちゃうような、そういうところにこれから向かっていくんですよ。だからもう一度確認をしているわけですね。私についてくるって本当はすごいことですよ、それは本当にきちんと考えてくるべきことですよ、だから私についていきたいならば自分を捨て自分の十字架を追って従いなさい、こういうふうに呼びかけているわけですね。言ってみればこれは本当に今聖書を開いて聞いている私たち一人一人にも当てられている、もう本当に全ての人への招きなんですよね。もうすでに信じて従っている人にもそう、まだ信じていないしまだ態度も決めかねます、でもそういうみんなに対してイエス様は言っているわけですね。私に従いたいものは自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい、まあ、今日本当に私たちみんな一人一人に呼びかけられている、招かれているのがこの御言葉だということですね。さあ、まあ、自分のことだと思って受け止めていただきたいんですが、その上でじゃあこの言葉を見ていきましょう。私の後に従いたいものは自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。どういうことでしょうか。まず第一にイエス様に従う生き方というのは自分を捨てることである。自分を捨てるっていうのは自暴自棄になることではないですよ。もう俺はダメだって、もういや、やめてやめたって、そういうことではなくて、自分に従う生き方を捨てるっていうことですよね。自分に従う生き方をやめるということです。私がこう思うからこうしよう、私の人生の目的はこうだからこう向かっていこう、私の人生の理想は、私の夢はこうだからこうなりたい、そこに向かっていこうっていう生き方をポイッ捨てなさいと言ってるんですね。そして自分の十字架を背負って私に従いなさい、自分に従う生き方ではなくて神様から与えられた使命に応える生き方、これが自分の十字架を追うということですね。で自分の十字架を追うってなんかねちょっとかっこよさそうに聞こえるんですけれども、ちょっと意味が分かりづらいって、そういう言葉だと思いますね。でイエス様の十字架ってどういうものだったかなってことを考えると、まあ、少しこうピンとくるかなと思います。イエス様の十字架って何でしたか。それは 別に望んでいるわけではないけれども、だってイエス様ね、あの十字架にかかる前の晩にできたらやめてくださいっていうわけですよね。できることならこの杯を私から取り除けてくださいっていうわけですよね。それは誰だってそうですよ。明日十字架にかけられる、明日痛い目に遭うとかですね、明日死ぬかもしれない、そんなの絶対嫌ですよね。でも望まない苦難があることかもしれないけれども、でもあなたの御心通りにしてくださいってイエス様は言うわけですよね。だってそのために来たんだもの、だってそのために生きてきたんだもの、だって私たちに命を与えるために地上に来たんですもの、それが使命だからですよね。それが神様から与えられたそのやるべきことだからですよね。だから嬉しくてたまらなくても、やったらハッピーハッピーっていうことだからやるっていうことじゃ全然ないですよね。それは本当に辛くて苦難があることだけど、でも主から与えられたこの働きを私はやる、それが十字架ですよね。ですから神様から与えられた使命ですよ。自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分のですから一人一人のがあるわけですよね。みんながみんなイエス様の十字架と同じように歩むわけじゃないです。私たち一人一人にそれぞれの神様の計画があるわけですよ。使命があるわけですよ。何ですか皆さん、それぜひ思い巡らしてそれに応えるということですよね。それはあなたの望むものかどうかはわからないわけですね。よくあることです。私はこういう賜物があるので、これを用いたね神様の使い方をしていきたいと言われる方よくありますけれども、それはね、得てしてそうなるわけですよね。自分がやりたいことと神様のやりたいことがマッチした場合は答えてあげますということなんですよね。でもそうじゃない、そうじゃなくて、自分が望もうが望むまいがそんなことは関係ない。神様があなたの人生に用意した計画、神様があなたの人生で成し遂げようとしていることに応えるということですよね。これを自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさいと言ってるわけですね。さあ、私たちに神様はどんなことを考えているでしょうかね。絶対考えてますよ。もうそれは絶対考えてます。一人一人、もうこれは例外がないですね。本当に神様の計画はお一人お一人にあるんです。それは何でしょうか、ぜひ思い巡らしてみていただきたいと思いますね。それは私が言えることじゃないんです。あなた の十字架はこれですとか言ってそんなこと勝手に言えないので、私が言えることじゃないので、本当にそれぞれが神様から与えられたそれがあるんですよね。それをぜひ求めていただきたいと思いますね。私の十字架なんでしょうか、ぜひ聞いてほしいと思いますね。でそう聞きますと、あ、自分を捨ててね、いや神様の計画に従わなきゃいけない、そうするとなんか自分を失っちゃうんじゃないかな、そういうふうに思われる方もあるかもしれないですね。でも実は逆なんだよということを続けてイエス様は語られます。じゃあ今度は35節を一緒に読んでみたいと思います。35節いいですか、いきます、せーの。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のためまた福音のために命を失う者はそれを救うのである。はい、こう書いてあります。自分の命を救いたいと思う者はそれを失う、何でしょう。私のためまた福音のために命を失う者はそれを救う、すごくこう逆説的な、ね、ことが言われていますね。でここで言っている命っていうのは、まあ、その本当のこう生きている命っていうのももちろんあるんですけれども、人生全てのことも含むんですよね。そのライフって言ったらいいですかね。ライフだったら命でも人生でもあるわけですよね。ライフであるわけですよね。生き方とか人生とかそういうことなんです。でつまり自分の生き方、自分の人生、自分の哲学とかこういうことにこだわる人は生き方を探して一生を費やす、そして何も得ることがない、永遠の命も受け取らずにそれを終えるという結構残酷なことを言ってるんですね。よく人生とはその意味を探す旅であるとか言ってかっこよく言う人がいるかもしれませんけれども、まあ全然構わないです。それぞれの、ね、生き方ですから構わないけど、まあ、その旅を続けていくとですね、結局見つからないままそれでただ人生が終わるわけですよね。探して探して探して何も見つけずに終わって、そして永遠の命も受け取らない、まあ、それがその結末ですよということですね。まあ、本当に手厳しいことなんですけれども、ですけれども自分の生き方を、まあ持ってね、それこだわってそれで生きたいんだという人はそれをもう失うけれども、でも神様があなたに与えようとしている人生ですね、神様があなたに用意している、それは悪いものじゃないですよ。災いではなくて祝福と、ね、幸いの、ね、計画ですよ。ものすごいその計画を、まあ、受け取って応えようとする人はもう思ってもみないような、ね、そういう祝福を受けるんですよ。その人生をも受け取る、そして永遠の命をも受け取る、そういうことを言っているわけですね。 これは手厳しいですけれども本当に真理ですし、またものすごい恵みを神様が約束しているということなんですね。人それぞれなんでなかなか例になるかどうか分かりませんが、例えば私の場合でも最初自分が思っていた夢とかね、進路とかこういう希望、こういう人生設計とかってもともとありましたけれども、でも途中でそれがですね、幸か不幸か、こうですね、今になってみれば崩れましたけど、ガラガラと崩れましたが、その後で本当の意味でこうイエス様の十字架を見つけ、そして神様に愛されているということが分かって、ああ本当にこの生き方をしていこうっていうふうに思った時に、もう思ってもみなかったような、それは本当にこうミラクルの連続ですよね、奇跡のような、そういう日々を今歩んでいるわけですよね。それは本当にそうだなと思うんです。で、私たちはこう夢を持つことは大事だって言って育てられますね。それはもう本当にそうかもしれないけれども、でもですね、私たちが描ける夢以上の計画、私たちが描けるビジョン以上のビジョンを神様は私たち一人一人に持っておられるんですよね。でそのことを本当になんかこう真剣にですね求めるっていうことをぜひしていきたいわけですね。そうすると自分の十字架を背負うっていうことは本当に苦難もあるけれども恵みに満ちている、そういうことが分かってくるわけですね。ぜひそのことを思い巡らして、私に従いたいものはこう言っているイエス様の御言葉に応答したいと思います。さあ続けていきましょう。今度は36節37節を読みたいと思います。36、37、よろしいですか。いきます。せーの。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。はい、こういうふうに言っています。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。うん、その通りだと思いますけれども、本当にそうですよね。死んだら終わりだと信じる人もいるでしょう。死んだらそこでおしまいだと信じる人もあるでしょう。そういう場合はその通りを受け取ることになるでしょう。でもそれではですね、人生をかけて、人生を計りにかけて全世界を手に入れたとしてもそこで終わりだったら何の意味があるんですかっていうことですね。本当に何の意味もない。それが、矛盾なく言う人がたくさんいますね。死んだら終わりだよ、でも自分の人生をかけてね、本当にトップになるぞって、そんなこと言う人もあんま多くないかもしれない。だからそういうふうに、ね、考えるかもしれない。でも結局死んで終わりの人生だと思ってるんだったら、本当にね、その生涯をかけて何かを得て何の意味があるんですか。それで終わりなんでしょ、だってそう言ってんだからっていうことになるわけですよね。でも私たちには希望が語られているわけですよね。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払いようか。それは無理なんですよ。私たちは自分の命を買い戻すことはできないわけですね。でも買ってくれた人がいるんですよね。それが希望ですよね。それイエス様ですよ。私たちの命と自分の命を計りにかけて私たちのためにそれを捨ててくださった方がいるわけですよね。それものすごいことですよ。自分の命より私たちの人生の方が大事だと思ってるんですから、イエス様はすごいでしょ。本当にそんなことを思ってそれをされた方がいるわけですよね。その方が、私に従いたいものは自分の十字架を追ってきなさいというふうに言ってるわけですよ。そのことに私たちはどう答えますかということですよね。これがね、ただ本当に自分の欲望の赴くままにね生きているような教祖様みたいな人だったりしたら、それはもう絶対嫌ですよ。私に従え、自分を捨ててとか言って言われたら絶対嫌だって思いますけれども、でもその自分の命を、自分の生涯を私たちの命のためにかけた方がそれを言うんですから、それはね、おかしいことでも何でもないわけですよね。他の人が言ったらおかしい、他の人が言ったらそれは怖いですよ。でもイエス様だけがこれ言えるんですよね。だって十字架にかかってくださったんだから、私たちのために命を捨ててくださったんだから、その命を受け取っていきますか、それに応える生き方をしますか。でイエス様の驚くべきことはですね、そう受け取らないっていう選択肢まであるということなんですよね。すごいことですよ、これも。また、だって十字架にかかってね、そこまでしているけれどもなお私たちには選択肢があるというんですね。普通だったらそれは一択なんですけれども、まだ二択があるわけですよね。だからこそ私たちは、私のために命を天秤にかけてそれを失った方のためにその人生を使うべきだということですよね。ぜひそれを考えたいと思います。最後に、同じことになるんですけれども、38節を一緒に読んで、よく思い巡らして終わりたいと思います。 ゃあ38節いきます。せーの。神に背いたこの罪深い時代に、私と私の言葉を恥じる者は、人の子もまた父の栄光に輝いて聖なる天使たちと共に来る時にその者を恥じる、はい、私はこの言葉がものすごくちっちゃい頃から印象に残っていて、なんかそうだなって分かった気がしたんですよね。子供の時、子供にしてなんかこれってなんかすごく感じるところがありました。まあ、それはやっぱ恥じる時があるからですよね。この間も似たような話をしましたけれども、まあ、あのイエス様は私を愛してるんだって、それ自分個人としてはね嬉しいんだけど、全然みんながそのこと知らない周りの中だとなんかちょっと恥ずかしかったりして言い出せない。あ、でもそういう場合、あなたを私が恥じることになるんだよって、こういうふうに言うわけですよね。だからはってなって、あ、そうだなって、恥じちゃいけないなって思うんです。でも今日の話の流れの中でこの箇所を改めて見てみると、またそれ以上のことをイエス様は語っていると思うんですよね。それは本当にその天秤にかけるっていうことじゃないかと思うんです。神に背いたこの罪深い時代と私の言葉を天秤にかけて、あなたはどっちを取りますかって、そういうね問いかけじゃないかなと思うんですよね。で、私たちが恥じるってどうしてかっていうと、イエス様愛されていること嬉しいはずなのに、周りの人の目が怖いとか、ちょっと恥ずかしいと思うとか、ちょっと違うから言わない方がいいのかなって、そういうことなわけですよね、結局ね。だけどそのあなたが気を使っている相手は、この罪深い時代はっていうとちょっと厳しいけど、この皆さんが気を使っている人の目は、皆さんが気を使っている周りの人たちの考えは、決してあなたを救うものではないわけですよね。あなたに命を与えるものでもないし、あなたを必ずしも、人によりますけれども、愛していて出てきているものじゃないかもしれないんですよね。でもそのことのために私たちは一生懸命になって、むしろその人たちに変に見られないことが正しいことだって、恥ずかしい、もう変に見られたら、その目に変に見られることが恥ずかしいことだって思っちゃう。それ本当はすっごくおかしなことなんだけど、そう思っちゃうってことですよね。でももう片方の天秤に乗ってるのは、さっきも言いましたけれども、あなたの命と自分の命を天秤にかけた人の眼差しですよ。あなたを愛しているっていう、そういうメッセージですよね。イエス様の言葉ですよ。あなたを愛しているし、あなたのために十字架にかかるし、父よ、この人をお許しくださいと祈る人の言葉ですよね。冷静に考えたら、こんなの恥じるわけがないですよ。どっち比べるかって言ったら、そんな世の中の人たちが、そんなの信じてるのおかしいっていう言葉と、あなたを私は命をかけて愛しているって言葉と、どっち取るかって言ったら、そんなの決まってるに決まってるんですよね。でも恥じちゃう、おかしな話ですよね。だからこそこの言葉があるんじゃないかなというふうに思うわけですね。あなたの命はね、私の命と同じ重みなんだよ。それをかけるに値する価値の人生なんだよ。その言葉を恥じるなってことですよね。イエス様のその言葉を私たちは恥じてはいけないっていうことですよ。私たちは普通に生きている間は、なかなか自分にそんなに自信を持てないかもしれないですよね。私は本当にこんなに小さなものだし、別に何か大きなことをしているわけでもない。また内面も立派ではないし、そんなに素晴らしいものではない。そうなればなるほど、周りの人からの、ね、評価の方が大事に思えるかもしれないけど、でもね、イエス様の評価ってそんなもんじゃないんですよ。そうじゃなくて、あなたは命に値する存在なんですよ。それはちょっと桁が違いすぎて、ピンとこないかもしれないけど、本当にイエス様はそう思ってるわけですよ。そのことをあなたは計りにかけた時、どっちを取りますか。そんなの考えるまでもないですよ。あなたはイエス様の言葉を受け取りなさい、こういう招きだと思うんですね。ぜひイエス様の私たちへのこの言葉を恥じずに受け取っていきたいと思いますね。このイエス様がどういう方かってことをきちんと本当に考えていくならば、自分を捨て、自分の十字架を追って私に従いなさい、この言葉が決しておかしな、頭の狂ったような、そういう言葉ではないということが分かりますね。これが単なるね、あのカリスマ性のある人が言った言葉だったら、とんでもない、絶対従わない方がいいですよ、そんな危ない人には。だけどイエス様が言っているんだから、これには意味があるわけですよね。ぜひそのことを本当に思い巡らして答えていきたいと思います。私の後に従いたいものは、自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。これが私たちへの今日の招きの、イエス様の招きですね。ぜひそれぞれの応答をしていきたいと思います。では、しばらく祈る時間を持って、いつもの通り御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれ自由に、今の御言葉の応答、またそれぞれの自由な応答をしていただいて、 そして最後に祈りを引き取りたいと思います。ではそれぞれで祈りましょう。私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。イエス様のこの呼びかけを心より感謝をいたします。それぞれの応答が今祈られました。どうぞあなたがこれを受け取ってくださって、またますますそれを明らかにしてくださって導いてくださいますようにお願いをいたします。神様、あなたが本当に命を懸けて、イエス様、あなたが命を懸けて私たちの命を買い取ってくださったことを改めて心より感謝をいたします。どうぞあなたに応答する歩みをなさせてください。お願いいたします。神様、どうぞ一人一人の祈りにあなたが聞いてくださり、また御胸を持って答えてください。これから始まる一週間の旅路もあなたが共に歩んでくださるようにお願いいたします。皆さんの祈りに合わせて感謝してイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。